もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
まず年齢からお願いします。
はい、50歳です。
50歳。ご結婚はされてますか？
はい。
ご主人の年齢お願いします。
43歳です。
43歳。お子さんはいらっしゃいますか？
いません。
お二人で暮らしていらっしゃいますか？
私の母親と3人です。
お母様と3人で暮らしていらっしゃると。
はい、
はい、わかりました。今日のご相談は何でしょうか？
高校生の頃から大親友だった彼女がいまして、
はい、
5年前にちょっと怒らせてしまって、はい、それからもう音信不通というか、ぶっつり切れてしまったというか、
はい、
それで私は元の大親友だった頃の仲良しに戻りたいんですけども、
はい、
そのきっかけというか電話も自分からはできなくて、
うん、
元に戻る方法を教えていただきたいです。
はい、あなたは元に戻りたいんですね。
はい、はい、そうなんです。
怒らせてしまったことを少し教えてもらえますか？
5年前に、はい、彼女がちょっと出会い系の人と会うので、
はい、
もし何かあったら私に連絡するから電話に出たり返信をしてほしいと言われてたんですが、
はい、
ちょっと酔っ払ってしまって、
うん、
大丈夫だったっていう返信を次の日に送ってしまったんです。
はい、
それがなんか彼女を怒らせたみたいで、
はい、
なんかその本気で心配してないっていうか、
ああ本気で心配していたら当日に大丈夫だったって聞くべきなのにと。
そうです。
それだけですか？
それだけというか、もう
なんか他にこう積み重なっていたという可能性があるんですか？それともこれまでは仲が良かったっていう意味でしょうか？
ちょっと無神経なところもあるってなんか言われたというか、メールでやり取りをしてたんです。その毎日電話でもお話ししてたし、
うん、
メールのやり取りもやってたんです。毎日今日は何こうやったとか、
はい、
こんなことがあったとか、それがぷっつりその出来事があった日からなくなっちゃったんです。で、私が不思議に思って、
はい、
なんでメール返信ないのって送ったら、うん、昨日連絡してって言ってたのになかったとか、
うん、
それが原因ですって送られてきたんです。
で、あなたはどうしたんですか、その後？
もう何も返せず、そのまま。
何も返さなかったんですか？
はい、
要はごめんなさいとか。
ごめんなさいは返しました。
ごめんなさいと返した、
はい、
それでどうされたんですか、向こうは？
もうそから何も、今までのようなお付き合いはあなたとはできませんと返されました、メールで。
なぜあなたはこの人と付き合いたいのですか？
私、あんまり本音で付き合えるお友達がもう彼女しかいなかったんです。
ああ、あなたは本音で付き合える大事な人だったわけですね。
何でも話せる、
うん、
もう大親友だったんです。
でも、ちょっとこれを伺ってると、何かこの件だけではなく、このことがきっかけでも、水が溢れ出てしまったみたいな風に私はちょっと感じたのですが、
うん、
あなたはピンとこないのですか？
若干あったような気もします。
例えばどんなことなんでしょう？
どんなこと、結構はっきり思ったことをこうポロって、もう頭で考えずポロって言っちゃう感じの性格ですかね。
はい、でそれに、はい、相手が何か傷ついてるかもみたいなことは感じたことはない？
ないです。
まあ、それがもしかすると無神経だっていうことなのかもしれない。
ですよね。はい、
そうするとあなた自身はわからないわけですよね。
そうなんです、うん、
だけどあなたの立場からすればとても大事な人で、
はい、
本音で何でも話せる相手だと、
はい、
うん、
そうなんです。
なのでどのように仲直りをできるかっていうことがご相談かな。
はい、はい、
これまで通りというのは例えば何をしたいですか？一緒に、
とりあえず お話がしたいかな。
ああ。
でも、怖くてできない。
ああ、あなたの話を聞いてくれる相手なんですか？
聞いてくれるし、彼女の話も聞いてました。
ああ。
いろんな、はい。
高校時代からっておっしゃいましたっけ？
はい。
今、あなたは50歳ですから、
はい。
まあまあ長い期間ですね。
そうなんです。私も結婚が遅かったんです。
はい。
で、彼女はバツイチなんですけども、
はい。
25歳ぐらいの時に、
はい。
離婚しまして、
はい。
それからもうずっと悪友というか、もう遊びまくり、
はい。はい、
もうとにかく、他の友達はもうみんな結婚して子供ができて、旦那さんがいて普通の一般的な生活だったんですけど、うん、私たちはもうちょっと飛んでる感じ。
ああ、一緒に遊んでたんですね。
はい。
わかりました。うん、では、どのように仲直りをしたらいいかというご相談ですね。
はい。
うん、今日の回答者は、幼児教育研究の大原恵子先生です。大原先生、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
今あなたのお話を伺ったね。
はい。
年代は違いますけども、
はい、
20代の頃の自分を思い出したんですね、はい、私のおばあちゃんです、
はい、
その時に人生って乗り越える生き方とすり抜ける生き方を教えてもらったんですね。で、私はそれはすごく理解できたんです。で、今あなたにそのお話をしたいんですけども、
はい、
私が祖母のようにあなたにしっかりとね、
はい、
お伝えできるかどうか不安なんですけども、わからなくなったら聞いてくださいね。で、
はい、
ぜひこの話をですね、頭のどこかに入れといてください。はい、私、この年になっても、あ、これは、すり抜ける方法なのかな、乗り越える方法なのかなっていう時に、使えるものなんです、これ。
はい、
ですから、今、当時を思い出してお話しますけれども、わからなかったらおっしゃってください。
はい。
そばはこういうこと言ったんですね。
はい。
私もあなたと同じようなことがあったんです。
はい。
で、祖母がね、テーブルの上にハンカチ出したんです。
はい。
で、ケイちゃんね、このハンカチ、全部の大きさが大きい小さいは関係ないと。これがあなたがこれから生きていく広さなのよと教えてくれたんです。もっと言うと、はい、人生とか命とか、自分自身と思ってねって言ったんですね。
はい。
そこまでわかります？
はい。
そしてハンカチでと思ったら祖母が縦の軸。
はい。
これを諸行無常と思ってねって言うんです。
はい。
で、諸行無常っていうのは時ですよね。
はい、
母ちゃんが0歳から5歳、10歳、20歳とこうして歩いてきたのねって。その間にいつも同じ位置にはないのね。年齢が上がってくるわけですから。常に変化があるのよ。物事が変化があることが人生なんだと教えてもらったんですね。
はい。
あ、そういうものか。次に、じゃあハンカチの横です。
はい。
ここがねって。諸法無我って言うんだったんですね。で、
はい、
諸法無我って何って聞いたら、
はい、
生きていると必ず人との出会いがあるんだと、
はい、
自分がいいと思っても悪いと思っても悔しいと思ってもその諸法無我人との出会いの中でまた心に変化が出るわけですね、
はい、
何にもない方がいいなとかねこの友達と永遠にいたいなと思っても、
はい、
必ず起きる。それが生きている証なんだって言うんですね。だから、はい、受け止めなさいって言われたんです。
はい。
じゃあどうすればいいのって聞いたら、その時にね、今日一日どう生きるかを教えますねってそば言ったんです。前後祭壇って言うんですね。前後、
はい、
後と後ろに祭壇を切ってしまうってことですね。はい、つまり、はい、私の場合に、ああ、あのことどうしようかなって、一日それで何もできないんですよ。
はい。
ああ、すればよかったなとか。前後っていうのは、さっきまで。過去のことは全部今切りなさいと。カチャンと済んで切る。はい、祭壇のようにね。切ってしまう。そうすると、今度は前後、後ですね。あとは、はい、でもうまくいくかしらねとか、こうなりたいなと、はい、先のこと考えるんです、
はい。
そうするとまたできなくなっちゃうんですよ。
はい、
ああ、ダメだって。それで、前後、ハサミで、前と後ろ、今日だけは切りなさいと、
はい。
切ると何もないわよねっていうの。で、これからの先は忘れようと。切っちゃったんだ、ハサミで。ふと何するっていうの。その時に、集中力ってのは、こっから生まれるんだって言うんですね。今日一日、集中して自分生きなさいって言うんですね。
はい、
例えば、それは何お勉強って聞いたらそうじゃないのって。たくさん、ケーキを食べたいとかね。
はい。
何でもいいから、頭に浮かんだことをやりなさいって言ったんです。
はい。
やりました、私。
はい。
その後ね、私が、ケーキたくさん食べてましたよね。どう？カーテンのレースのように、スーッとね、 すり抜けていった感情がっていうんです、気持ちが。
はい。
なんだか知らないけど、食べてるうちはいいんですね。なんだろうな、馬鹿げたこと考えたと思っちゃうんですね。
はい。
つまり、人生はすり抜けるようにした方がいいってんですね。乗り越えるってことはね、しんどいよねって。乗り越えるは、自分の夢とか、ああしたいとか、こうしたいとか思うときあるでしょ？
はい。
それは、すり抜けたらダメよって。努力して、どっこしょ、どっこしょとしてね、山を乗り越えるように、努力しなさいって。でもそういうお友達関係の場合には、すり抜けるようにしていくと、自分の心が楽になるってですね。で、楽になると、何が浮かぶかというと、私の場合ですよ。言い訳することで楽になったんですね。
はい。
だけど、私がお友達を求めてるんですよね。
はい。
求めたら自分は何をすべきかと思ってくるんです。そうして考えるようになるんですね。
うん。
つまり、今あなたがお友達の話をしてますけど、どうやってもそうですけども、気づいた時に即仲良くしようとか、うんぬんではなくって、
はい。
あなたの心の中をまず整理することなんです。
はい。
整理するってことは、前後切って。何でもいいから、今できることをやってみる。
はい。
やっている自分の中に、客観的に感情が消えていくんです。
はい。
すごく求める激しい感情とか、ああ、落ち込んだ感情とか、感情を集中力は消してくれるんですね。
はい。
不思議ですね、あれは。
はい。
私は何かあるとき、この祖母のハンカチの話を思い出すんですね。
はい。
そうするとね、二日ぐらい経つと。
はい。
ああ、そうだ。自分の執着だとかね。
はい。
もう少し自分の好きなことやってみようと思うと、うん、こちらが落ち着いてきますよね。
はい。
先方も変わってくるんです。
はい。
その時にあなた自身が前のあなたではないはずです。
はい。
平常心で話ができると思うんですね。
はい。
今の話難しいですか？
いや、わかりました。
ああ、そうか。いいことがすごく続かないっていうのが分かったのは諸行無常です。だって、はい、今あなたの年齢が1年だったらまた変わるでしょ？
はい。
変わることが人生ですからね。
はい。
人間関係も変わりませんか？
変わります。はい。
なんか分かってくださったの？
はい、分かりました。
そう。今日からどうなさる？
毎日、うん、一生懸命、好きなことをして、うん、好きなものを食べて、うん、自分らしく生きていきます。
お部屋の片付けもしてね、
はい、
整理もしてね、お掃除もしてね、
はい、
でご主人様を大事にしてあげてね、その日々のことをやっていると次第に変わってくるんです、
はい、
人間は求めれば求めるほど醜くなってしまうんです、
はい、
で心がすごく雑になってくるんですね。私は、ああ人生っていうのはこうして変化があるものだと、このハンカチを大きくするのもしないのもその人でしょ。ただ、
はい、
絶対に時間が待ってくれない。その中で私たちは成長してるわけですよね、
はい、
また今日あなたがお買い物に行って出会った人とまた人と出会いますよね、
はい、
人との出会いの中でまた人生変わるわけですよ、
はい、
これが人生、
はい、
生きるっていうことです、
はい、
分かってくれたらとても嬉しいんですけども、理解できました？
理解できたつもりです。
ああ、嬉しいです。頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
は
い、
お幸せにね。
ありがとうございます、
はい、いかがでしたか？
なんだか新鮮な気持ちになりました、
うん、本当ですね。なんかこう、あなたが今日はどんな出会いがあるかなって思っていると、はい、多分今日のあなたに会うお友達だったりお人だったりの出会いがあるとは思うので、諸行無常ってね、とっても難しい言葉のように聞こえますが、本当に日々日々変化してるんだって気づくのは、うん、あなたが言った通り新鮮ですね。
はい、
うん、自分のことに少し集中してみましょうか。
はい、
大丈夫ですか？
大丈夫です、
うん、では、うん、どうぞどうぞお幸せに。
ありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼します。